太ももめっちゃ太いんですよね。ほんと身長155センチで、体重はね多分今47とか6とかで、そんなに太くはないんですよ。標準体重の BMI の標準体重よりも多分軽いし、美容体重ぐらいなんかな。結構ね上半身ガリガリなんですけど、なんかお尻から太ももだけ太いんですよね。猫だって吠えたい。この番組は30手前の事務職員が心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなくスマホに向かってぼやいています。質問お便りお気軽にどうぞ。あるあるですよね、足だけ太いってね、多いですよね。同じお悩みの方。いやでもね、さすがに上半身と下半身のバランス悪すぎるわ、やばいわ。でさらにですよ、まあそれでも上半身はスリムだからそこはまあいいやと思ったんですけど、もう在宅ワークがね1年ずっと在宅ワークじゃないですけど、割とその緊急事態宣言的な感染拡大的な時期はがっつり本当に在宅ワークの日が増えて、もう一日全然外に出ませんみたいな日が増えてきたらですね、なんかちょっとお腹、今までそんなとこにお肉ついてたっけみたいなところにお肉がつき出した気がして、でうち体重計ないんで、最後に測ったのが健康診断の時で、それがもう半年以上前とかなんですよ。え、太ったと思って、やばいかもって思って、最近ね運動してるんです。めっちゃ偉い。運動嫌いなんですよね。まあなんで嫌いかっていうと、体育の授業が嫌いだから嫌いなんです。運動、体育の授業ってその運動神経のいい人が運動神経の悪い人を笑う時間だと私は思ってたので今は違うかもしれないですけどね、当時の私の感覚だと本当勉強は私そこそこできたんですけども、運動神経だけ皆無で、で面白いじゃないですか、普段勉強ができてこうすかしてるやつが運動神経悪いと面白いよね。そらね、わかるよ、わかる。アメトーークのさ、運動神経悪い芸人がこんだけコンテンツとして遊ばれてるじゃない、面白がられている、面白いものとして受け入れられているってことは、それはそういう感覚が人々にはあるんだろうとね、まあなんかざまあって思われてんのかなって、それは自意識過剰かも、考えすぎかもしれないけど、まあそういうことも思われてたんかもしれへんなとかさ、思春期ですからね、私だってそんな小学生中学生とかさ高校生とかさ、人の目とかだって気になるじゃないですか。しかもね、高校はそこそこ進学校に行ったので、周りもね運動音痴多かったんですよ。勉強ばっかりしててこう運動嫌いみたいな、本読んでる方が好きみたいな人が多かったんで、そこではそんなに私めっちゃ運動神経悪い恥ずかしいみたいなことはなかったんですけど、中学校がねほんと猿山みたいな怒られる団地のすぐ隣にあるマンモス校で、ほんとこう荒ぶってる子たちが多くて、ちょうどねなんかね荒れてたんです学校自体も。やし、もう運動神経悪いやつはなんぼでもいじっていいみたいなね治安がちょっと悪かったんですよね。でそういう学校なんで、もう先生もその厳しいんですよ。もう至極じゃないですけど、まずグラウンド3周でっかいんですよ。グラウンドもその規模がでかい学校なんで、グラウンドもでかいんですけど、グラウンド3周やから多分2キロぐらいかな、もうちょっとかなぐらいを、もっとやね多分ね、2キロ半ぐらいかなのを走って、そのサーキットトレーニングをして、で授業が始まるんです。でしかも休み時間中になんか走らなあかんみたいな、もうおかしいよね、ブラック企業みたいなさ。早く来て新人は机の上を拭いて OK と一緒でさ、早く来てお前らは校庭を 5分で着替えてグラウンドに出、休み時間が10分でしょ、だから5分で着替えて体操服に着替えて残りの5分でグラウンド走って、でサーキットトレーニングして、で整列して時にチャイムが鳴るみたいな、そういうことをやれって言われてて、今考えたら頭おかしいよね思い出した思い出した、そういう頭のおかしいって言ったらあかんのかな、そういうちょっと前時代的な、まあ、学校が荒れてたこともあり、そういうちょっと昭和っぽい感じの体育の授業を中学時代とかにも受けてたので、もうすっごいその体を動かす運動するっていうことにめちゃくちゃトラウマというか拒否感があったんですね。やしね、もう運動嫌いで、ただねお散歩とかは好きなんですよ、自分のペースでひたすら歩くだけみたいな、そういう体育っていうのにくくられてなかったら割とこう汗だらだらかくまでひたすら歩き続けるとか2時間ぐらい歩き続けるとかはそんな嫌じゃないというか、自ら進んでやってた時期とかもあったんですよね。なので実は私が嫌いなのは運動じゃなくて体育だったんですよね。そうで、あの話が元に戻るんですけど、めっちゃそれましたけど、あのマジ太ったと思って運動始めなと思って、運動始めました。それもなんか3月、もうちょっと前かな、2月ぐらいかな、冬あたりから始めたんですよ。今すごいよね、 YouTube でもういろんなもの見れるじゃないですか、ストレッチから有酸素運動から筋トレからね、めっちゃ便利よね。あのちょっと前で YouTube がそこまでさこう人気というかメジャーじゃなかった頃って、まあ、インターネットでその記事を調べて文字とか写真で説明してあることを読みながらやるとかだったので、なんかほんまに合ってるのかどうかようわからんなみたいな感じで、しかも毎回毎回こう見て、パソコンなりスマホでこうページを見てやって、ページを見てやってってめんどくさいじゃないですか。なかなかこう前にもちらっとやってみようかなと思ったけどすぐ挫折してとか多かったんですけど、最近はもう YouTube なので動画ペッて流してで一緒にやるだけなので続けやすいですよね。いや、いい時代になったもんだね、テクノロジーに感謝っていうことでね。で今やってってるっていうのがメインでやってたのがそのヒート HIIT っていうその筋トレと軽い運動を交互にやったらなんかこう効果が高まりますよみたいな、疲れにくくなりますよみたいな、結構ねきついんですよ、20分近く動きっぱなしで部屋の中でやってても結構汗だくになるやつと、あと冒頭で言ったようにもう本当足太いのがコンプレックスなので、これでやったら1週間で足痩せみたいなやつね、あると思うんですけど調べてみたら、ああいうのを続けてたんですけど、太ももは太いもんだわ全然太ももを痩せん、無理こんなに頑張って毎日汗だくになって運動しても結局上半身はガリガリになって、太ももはぽっちゃりというかね、プニプニというかね、お肉がある状態、全然痩せん。なんでかなと思って、いやそういう人他いると思うんです、あのあるあるなんですよ。なんでかなと思って調べてたんですけど、どうやら姿勢が悪い、反り腰ってわかります？骨盤が前に、本当はまっすぐでなければいけないものが前に傾いているせいで、そっからの背骨というか背中というか腰の反った状態になってしまうってやつですね。だと、太ももの筋肉がこう硬くなってしまって、まあ、結果としてこう反る反動で、太ももが疲れて筋肉が凝り固まって太ももが太くなってしまうっていう、そういうね、どうやらそういう仕組みのせいで太もも痩せないみたいなんです。で言われてみればその反り腰っていう状態の人は腰痛にもなりやすいんですって。私めっちゃ腰痛ひどいんですよ、もう中学校ぐらいからずっともう腰痛ひどくて、あの立ちっぱなしとか座りっぱなしだともうすぐにね痛たたってなっちゃって、もうでそれが治らない、整骨院とか行っても全然治らなかったんですよ。 もう治らなさすぎて通うのやめたって感じですね。やったんですけど、だからその腰痛と足太いのと、これ原因反り腰しちゃうかなと思って、今ちょっとね、そのさっき言ってたヒートと足痩せトレーニングの他に、こう腰痛反り腰を改善するためのストレッチみたいなのも合わせてやってるんですけど、それでもやっぱり痩せへんね。太ももの平均が太さが、直径じゃない、外周、直径だとやばいな、周囲52センチ、もうちょっとか、55センチとかで、私が今52センチなんですよ。で、身長低いんで、身長比で考えると50を切った方がいいんですけど、まあ無理やわ、こんだけ頑張ってしても、痩せんってことは。もう現状維持を目指します。私は太ももは太いから太ももなんだよっていう、そういう話ですよね。あのね、膝上ぐらいはちょっと引き締まってきたかなって思うんだけど、付け根のとこね、もう無理じゃないかな。まあいいのいいの、痩せすぎも体に良くないしね、筋肉がないわけじゃないのでね、どちらかというと競輪選手かよみたいにこう筋肉あるんで、もうこの筋肉を大事に基礎代謝を保っていったらいいんじゃないかなって最近は思っています。はい。反り腰とかね、もしかしたらそこのあなたも痩せられない原因かもしれないので、調べてみてはいかがですかっていうお話でございました。よかったらまた聞いてください。バイバイ。